からは NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンでございます。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいの隊員の皆さんにご出演いただきまして、健康にまつわるいろんな情報を発信していく番組となっております。さあ今日もですね、いろんなお話を聞きたいと思うんですけれども、
はい、
はい、メンバーをご紹介しましょう。
はい、皆さんこんにちは。支え隊の隊長の佐藤慶三です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。
隊員の稲田裕子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの他にもですね、お二人来てもらってますけれども、また後ほど、
ね、はい、メンバーチェンジでいきたいと思います。
はい、さて、掛け声は今日はいいですか？
大丈夫ですか？
久しぶりに。
久しぶりにしましょうかね。
久しぶりに。そうなんですよ。皆さんマスクをしていただいてますし、ある程度の間隔をとって、放送しておりますのでね。はい。はい、では行きましょう。
はい。じゃあ、1、2の3、ドンケンですかね。
はい。
1、2の3。
ドンケン！
お久しぶり。
久しぶりだなぁ。いいですね、やっぱね。
久しぶりですね。
はい。始まったという感じが出ますよね。
そうですよね。さあ今日のテーマなんですけれども、
そうですね、前回はこう、うん、コロナも新しいことがいろいろ分かってきたと、で、はい、いろんな対応策が出てきて緊急事態宣言が解除されたという話のところまでですね、
はい、
で6月になってきてですね、
うん、
まあ、今度コロナが、まあ、少し収束に向かいつつあると、まあ第一波の方はですね、でそれからどうなるかと、
はい、
ね、そういうことを含めて、まあ今からですね、災害の問題とかですね、熱中症の問題とかですね、うん、
はい、
まあいろいろ考えておかないといけないこともありますので、うん、そういうことをちょうどお話をさせていただきたいというふうに思っております。
はい、
そうです
ね、まあ、コロナに負けるな第3弾。
そうですね。
と、アフターコロナということで、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まず最初に、現在の状況ですね。
そうですね。まず現在の状況、日本国内に関しては、はい、まあ東京でパラパラまだ出たり消えたりしてますけれども、うん、まあ福岡も少しパラパラ、思ったよりあんまり出てないなっていうのは我々の僕らの印象ですね。
うん、
緊急事態解除されてもう少し増えるかなと思ってたんですけど、意外と今のところはコントロールできていると。はい、
うん、
だやっぱり社会生活習慣という意味で考えて、皆さんこう。人から言われて、ああ、やらないといけないって言われてるところから、少し自分で考えることができるようになってきたっていうことの一つの、証なんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、考えたから行動するっていうのはやっぱすごく大事なことだと思いますね。
そうですね。
それからが、これからが一番大事なところだと思いますね。で、もう一つの問題はですね、今の世界の状況なんですね。
はい、
日本はいいと。で、ヨーロッパもピーク超えて、まあそれでもイギリスはまあまだ4万人死んだとか、アメリカで10万人超えたとか、亡くなった方も多いんですけども、うん、今南半球ですね。やっぱブラジルがかなり増えてきてます。はい。で、ブラジル増えてくると、ブラジル、いわゆる南米に増え、それからアフリカも今増えてきますので、で、向こうは今から冬なんですね。ということは、まあ乾燥してきて、感染率上がってくる可能性があると。はい。で、まあ、ブラジルとか、まあ、その辺の国ぐらいは、やっぱ貧困層が問題になってくるので、やっぱ医療のアクセスの問題ということも考えないといけないということから、まあ、向こうでまた火がついてしまうと、その火がまた世界に広がってくると。今ですね、もうほとんどの世界の国が感染者が出てますもんね。
うん、
出てない国を探す方が難しいぐらい。はい。はい。ということは、世界中に広がっているということは、日本が火消しができても、どこからまた帰ってくると。可能性がある。
はい。そういうのを聞くとやっぱりね、ちょっとまだまだ怖いところありますけど。うん、そうですね。まあ
現時点においても、うん、日本人が持っているコロナウイルスに対する抗体価は 5% 超えてません。ということは 95% の人は、うん、ウイルスがやってきたら感染する可能性が高いと。
うん、
やっぱりワクチンができないと、やっぱなかなかそういうことでは難しいんですね。もう一つ。ね、今大きな問題なのは、坂本選手でも分かりましたように、実覚、知らないうちに感染して、知らないうちに移してる可能性があると。もう最初から言われたように、大体2割の人は無症状と。で、3割から4割の人は軽症と。で、合計大体ですね、8割ぐらいの人はもうちょっとひどい風邪ぐらい もしくは全く症状がないと、うん、でそういう人たちはやっぱ行動範囲が広いので、うん、どうしてもやっぱ人にうつす可能性が高いんですよね、
うん、
重症の人はねもうそこの病院に入ってる中でしかうつせませんけど、やっぱ外でうつすっていうのが、うん、まあ、そういう意味で人にうつさないためのマスクと、いうのは今から一番大事になってくるのかもしれないですね。
うーん、なんかね、はい、美容性とかいう言葉も出ましたけど、
ね、あれは、まあ、要するにですね、要するに抗体検査で陽性っていうのが出て、抗体検査はだいたい IgG 抗体だと3、4週間経ってから陽性になるんですね。まあ、早くても2週間ですよね。と、うん、いうことはもうだいたいウイルスは減ってきて、で、もうほとんど感染性があってもない。で、PCR の検査っていうのは、ウイルスが死んでて感染性がなくても、ウイルスその、いや、遺伝子の断片さえあれば引っかかるんですよ。
あ、
うん、だから、まあ、その影を見てただけかもしれないです。うん、ということは、もう抗体が上がってて、ある程度抗体価格が高ければ、まあ、感染性はあんまりないと考えていいと思いますので、まあ、前の感染を見てたと。まあ、多分、4週間ぐらい前ですかね。そのぐらいに感染した可能性が高いんじゃないかなと。
はい、全然ね、症状が。
そう、知らないうちにね。だから、まあ、どこかで感染して、知らないうちに、治ったと。だから体力があって元気だからっていうわけじゃないんですよ。どんだけ体力があっても元気な人も発症する人は発症しますからね。まあ、その人が持ってる免疫力って遺伝的な問題とか生活習慣なんですよ。夜しっかり寝るとかね、栄養をちゃんと食べる、取るとかね。そういうのをすることが実は大事で、ものすごく筋肉マンみたいにしてる人が、免疫が強いかちょっと全然違いますからね。
まあ、今ね、佐藤先生がいろんなところで引っ張りだこと言いますか、はい、災害対策でね、まあ、市の方とか、ね、まあ、公園もそうですけれども、いろんなところでアドバイスというか、こういうふうにしたらいいよっていうのをしてるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、今からやっぱり問題はですね、災害対策ですよね。
そうですよね。
ね、今日もなんか最近雨ばっかしを降りますしね、梅雨はもうすぐですね。
そうですね。
はい、
もうそれをそのあたりもね、また、はい、後ほど。はい、触れたいと思うんですけれども、ね、まあ、現在の状況として、まあ、お店なんかも今も開いね、はい、大体こうオープンして営業してるところが多いんですけど、はいはい、
ね、
うんうん、皆さんちゃんとこう消毒であったりとか、換気であったりとか、うんうん、すごくやっぱ
気にされてますね。
やっぱ
日本人すごいなと思いますよ。
そういった意味では、まあ、これ意識づけなんですけど、そういったところはやってきてきてる
というか、ね、大多数の方は大丈夫と。ただ一部の方が守らないことによって広がるとき は、
なんか結構ね、
うん、そういうこと、
東京のあたりでもそういうのがありますけれども、でまだまだそういった現況として、まあ今はこう抑えられているけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱ気をつけることはずっと気をつけていかないといけません。
まあ国が新しい生活って言ってますけども、本当にその通りで、まあコロナに限らずこれからもこういうことは起こりうるということなので、まあ新生活として、まあ新しい生活パターンというのは考えていかないといけないんだろうと思うんですけどね。まあ経済のことも含めて、まあウェブを使ったりインターネット使ったりとか、まあそういうやつで、まあ対面でやらないでできることも増えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。なるほど。はい。まあ、まずは、その、現在の新型コロナ感染症の状況を先生に。
ね、はい、はい。世界はまだまだ。日本は頑張っとるというような話ですね、
はい。はい。ということです。
はい。
では、続いては、災害とコロナについて、稲田先生とまたお話をね、
はい、
届けていきたいと思います。はい。
Yeah. 景色がついに蘇る。
けれども、まあ、さっき先生もおっしゃいましたけれども、これから災害が怖い季節といいますか、
そうですね、
シーズン、台風シーズンでもありますし、うん、まあ、最近はゲリラ豪雨とか、
ね、
そういったのも結構ありますんで、うん、でまあ、そういった水害、災害、そういったことが怖くなってくる時期ですけど、これとまた、うん、コロナ と、 っていうところの関連。
そうですね。やっぱ避難所に避難するという、やっぱ3密になりやすいところですからね。で、緊急事態でそこに集まった時に、東北の地震の時でも問題になったんですけど、やっぱ感染症って流行るんですよね。そういうところでですね。はい。だからコロナも当然そういうところで、流行る可能性は高いと。だから、もうこういうことは前もって対策ができることはできるだけしとかないといけないということで、まあ、延岡市の方もかなりいろんな対策を今考えているところなんですけどね。ただ、場所だけじゃなくて、やっぱりそこに来られる市民がどこまで考えているかっていうのがやっぱすごく大事なので、まあそういう意味で、今日は稲田先生にいろいろお話をしていただきたいと思います。
はい。はい、どうでしょうか。
そうですね。まあ、まあ、3密になりますので、まあ、できればですけども、事前にですね、
はい、
まあ、今までは多分してなかったとしても、その、例えば、安全な友人宅とかですね、
うんうん、
あと親戚の方とかに、まあ、ちょっと相談をしておくというのもすごく大事かなと思うんですね。すぐ避難所に行くんじゃなくて、前もってこう、まあ、できれば行かない方が、
そうですよね。
そのとこ行かない方がいいですのでね、うんうん、まあ、安全な、そういった友達とか親戚の方に事前にこう相談して、
あ、
まあ、まあ、まあそういった時にはお世話になるねというような形で、前もってそういった相談ができているといいかなというのが一つありますね。
まあ個人的に分散避難っていうんですかね。
分散避難。
はいはい、避難所以外に早めに行動して、うん、まあ雨が降りそうだったらもうちょっと今回はものすごく降るかもしれないなっていうのは分かってたら、もう移動しておくと。
うん、
まあ、すごく大事なことだと思いますね。そしたら当然、避難所に行く人の数が減りますよね。そしたら密が減るということになるので、うん、すごくいいアイデアだと思いますね。
あ、なるほど。
はい、まあ、場合によってはそのホテルに予約というのも、まあ、
あり、宿泊施設をもう別に自分で、個人でっていうところですね。
そうですね、はいはい。最近はですね、ホテルもなんか安くなるチケット配ってるとことか、そういうのも出るらしいですのでね、まあ、いろいろ考えられるといいかもしれないですね。
そうですね。
はい。
はい、
あとはまあ持っていくものとして、
そうですね。
まあ今までそのまあ避難するためにね、自分でいろいろ作ってる方いられる、うん、おられると思いますけども、
はい、
まあそれプラスですね。
うんうん、
やはりマスク、うん、まあもう必要、
ね。そうですね。絶対あった方がいいですね。
うんうんうん、それからあのアルコール消毒液ですね。
消毒液。
まだあまりこれまあ出てないですので、うん、まあウェットティッシュとかですね。
うんうん、
あとはまああのまあ手洗いとかということで石鹸とか。
うん
はい。まあそういったのも大事ですね。
うん、
まあ今手洗い石鹸もまあまあ割とあのお店とかには出てますが、うん、まあない場合はですね、あの洗剤ですね、食器洗う洗剤とか、うん、まあ洋服洗う、まあああいったものでもいいですので、
うん、
まあちょっと何か一本入れておく、
うん、ね、はいはい。もうコロナウイルスの場合には洗剤で死にますからね。
うん、
だから石鹸関係のものを持っていくってのはすごく大事だと思うんですね。
なるほど。まあ手洗いするのもだし、その自分の、うん、まあ、環境というかですね、うん、まあそういったところを拭いたりするのにやはり持っていくといいかもしれないですね。
うんうん、はい。
あとは体温計ですね。
体温計
も入れておく。うん、
はいはい。
まあやはりあのまあちょっと熱があるとかないとかですね、うん、まあ早めに。
そうですね。
わかるためには、ま
あ。避難所に入る入り口では確認すると思うんですけども、入ってからあと熱が出る可能性もあるんですね。
うん。
うん、それも含めて体温計はあった方が非常にありがたいですね。
う
ん
う
ん、
なるほどね。
うん、
そうやって、避難所以外のところで、避難を、まあ、なんですかね、避難するところをこう、あらかじめ考えておくというところと、まあでもどうしてもやっぱ避難所に行かなくちゃいけない。避難所しか行くところがないっていう場合もあると思うんですけど、
そうですね、
うん、そういったところはどうですか、先生。どういった、もしその避難所に行った時に、どういうふうに気をつけたらいいですかね。
やっぱあの、まあその持っていくものとしてスリッパですね。
ああ、スリッパ、スリッパ。はいはい。
はい、まああの、できれば外用と中用を分けると大事なんですね。はい、で、やっぱりあの、まあ、その靴下まま歩いて、例えば避難所で自分のこのお布団に寝るとか、まあ、いろんなところに撒き散らしますので、まあ、そういった意味ではあのスリッパを履いてってことですね。まあ、海外とかでは割とあの靴のまま家の中に入ったりということで、
うんうん、
そういったあの感染も増えたというような、うん、あの報告もありますので、
はい、
まあ、そういった意味ではあの、まあ、スリッパもちょっと一足入れてお
いたり、ね、ね、
このウイルスは大きくて重いウイルスなので、避難所の中で
見たら
だんだん下に落ちて床に落ちますよね。そうすると人が歩くとこにはいっぱいウイルスがついているので、その自分たちが寝るようなスペースとその歩くとこのスペースを分けないとですね、
うん、
感染がスリッパがないとそのまま今稲田先生が言ったように持ち込んでしまって感染しやすくなるということが起こり得ますからね、
うん、
スリッパ使うと何が違うと外と内を分けるようになると、
うん、
はい、それは大事だと思いますね。
なるほど。じゃあちょっと普段準備しているものにプラス
そうですね
ということですね、
う
ん、コロナ用と、
うん、そうですね、
はい、
うん、
はい。あと先生何かありますか？
そうですね。稲田先生、こう、避難所の中で、例えばトイレとかどうでしょうか、ね、
トイレもやっぱりあの、まあ、感染しやすいところですね。あの、消化器系にあのウイルスが、まあ、排泄物に出るという報告もありますので、
うん、
まあ、やはりトイレが終わった後はやはり十分な手洗いをしないといけないですね。で、やっぱり、まあ、ドアノブとか、触ったりしますので、やはりその辺の消毒もですね、まあ、避難所使う方が、まあ、ある意味、こう、みんなでこう、意識し
ながら、
まあね、まあ、誰か担当で、まあ、消毒し合うとかですね、まあ、拭きながらということも、やっぱり、今までとやっぱとちょっと違
う
ことをしないといけないかなと思います、
ね。今まではそこまで、そこまでは気を止めなくてもよかったところを、さらにちょっと気をつけていかないといけない。
避難した人の一人一人の意識の高さが非常に大事なんですね。そうすると広がらないと、
うんうん。
みんなが気をつければ広がらないというのがすごく大事だと思いますね。うん、で、あと、ね、雨が降って、ね、暑くなってくるとですね、
うん、
換気の問題がなかなか難しくなりますよね。
そういったところも難しいと思いますけれども。うん、はい、はい。ということで、まあ、災害。起きやすいと言ったらあれですけど、水害とかが多くなる季節ですので、はい、気をつけていただきたいと思います。
コロナも一緒に考えて避難するということですね。
先生もよろしいですか？何かございますか？
そうですね。まあ、避難場所ではどうしてもあの、お話がしたくなりますけど、
そうですね。
まあ、あまり対面では話さ
ない。ああ、なるほど、ね。
まあ、マスクをするなり。
そこもちょっと。
またちょっと横座りですね。
うん、
横座り。正面じゃなくて
横で、うんうん、横並びで、
ね。横並びでお話しするとかですね。うんうん、あとは、まあ、できれば対面ではなくて、こう、背をお互いに向けるとかね。
はいはいはいはい。
すると、まあ、飛沫感染が予防できますので、
うんうん、はい、
まあ、ちょっとしたことですけどね。
うん、
まあ、その辺も気をつけるといいかなと思いますね。
はい。はい、 ありがとうございます。
面白いですね。新しい習慣ができますね。
そうですね。はい、ということで、まあ、災害とコロナでした。はい、Whoever thought the sun would come crashing down, my life in flames, my tears concrete, the pain we feel the end, the darkest deepest river bed, my book of life incomplete without you here, alone I sit and reminisce, sometimes I miss your touch, your kiss, your smile, and meanwhile you know I never cry, cause deep down inside, you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright, yeah. Take your time and I'll be here when you wake up. Uh-huh. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. You're a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. Yeah. My life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay, today's silence as time just moves on, you can't hear it though, but I'm playing my favorite song, I miss you much, I wish you'd come back to me, you see I'd wait a lifetime cause you're my destiny, everything's gonna be alright, yeah. はい、ではですね、ここからは熱中症、
暑くなりましたもんね、
はいはい、気をつけないといけない季節ですけれども、はいはい、それとの関連で、まあ、運動を含めてですけれどもね、
そうですね、やっぱ僕はやっぱプロがですね、
吉本さんの方にね、いろいろとお話を
今日は楽ですね、頑張って考えなくてじゃあ吉本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そうですね、本当暑くなってきたんですけども、うん、もう特に延岡でももう30度近くですね、
そうですね、もう真夏日が、
はい、始まったなというところなんですけども、
ね、湿度も高いしですね、ムシムシしてますもんね、
はい、でもやっぱりこう運動っていうのはですね、やっぱ必要になってくるんですけども、
はいはい、
まあ、特に、まあ、運動っていうのはですね、まあ個人で行うものと、まあ、集団で行うものとかですね、はいはい、いろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、個人で行うことに関しては、自分でこう気をつければですね、うんうん、よかったりするんですが、まあ、集団になると、どうしても、他の人に合わせたりしてですね、うん、運動しすぎたりとか、うん、気づかないうちに熱中症かかったりとかもありますので、うん、非常にまあ気をつけないといけないところなんですが、
はい、
まあ、熱中症予防の一応ポイントとして、
はい、
今回ちょっと7つですね、挙げたいと思います。
はい、
まず一つ目が、うん、三食をきちんと食べると。
食べる。
まずやっぱしっかり、食べてですね、うん、しっかり体力をつけるということが、うん、大事ですね。
はい、
そして、二つ目が、喉が渇いたなと感じ始めたら、もう水分摂取の時期だと。
うん、
まあ、乾かなくてもですね、運動中にはもうこまめに取った方がいいかなと思うんですけれども。うん、
特に、まあ、そうですね、マスクつけるとね、わかりにくくなってますね。
うん。とまあ、多量のカフェイン摂取もちょっと控えた方がいいかなと。あ、利尿がですね、利尿作用が強いですので。
そうですね。逆に、はい。
脱水の可能性も出てくるしですね。はい、そういったところ。 あと3つ目が、経口補水液、こういったものは、OS1 とかでいろいろですね、あんまり言いたいじゃないですかね。まあ、あと、まあ、いろいろですね、その他ありますけれども、まあ、そういう経口補水液を、はい、まあ、家族1人、2本ぐらいですね、うん、それを3日分ぐらい常備しておくといいのかなというところです。うんうん、
はい、
4つ目が、クーラーをすぐつけられるように、調整すると。やっぱりうまい具合にですね、気温を見ながら、クーラーを室内であればですね、
はい、
使っていく必要があるのかなと。まあ、外であれば、あまりこう日の当たるところに過ぎないとか、うん、しっかり帽子をかぶるとかですね、暑いところ場所にずっといないようにするということも大事ですね。うん、と、5つ目が、換気をこまめにして、湿度も高くならないように注意すると。
うん、
まあ、温度だけじゃなくて、結構湿度なんかもですね、関わってきますので、ちょうど今環境省のウェブサイト私も見たんですけれども、こう地区でですね、九州とか、うん、宮崎、延岡っていうふうにこう環境省のホームページで、まあ、そういう何ですかね、暑さ指数というものをこう打ち込むとですね、暑さ指数と打ち込むと、そこにこう延岡市とか入れられて、
うんうん、
でその日の暑さ指数みたいなのがこうグラフで出たりしてですね、実はもう6月に入ってもですね、もう警戒のところまで行ってですね、まあ、注意とか警戒とかですね、かなり警戒しないといけないので、本当にですね、そういう状況に、
ね、
はい、なってきている状況ですので気をつけていきましょう。
はい、
まあ他の都市とかですね、県に行くときにも、まあ、そこがその日にどうなっているのかなっていうのも、うん、ちょっと先であれば見ることができますので、
うんうん、
まあ、そういうのもいいのかなと、一つの指標としてですね、いいかなと思います。あと6つ目が、快適な環境で、よく睡眠をとると。やはり疲労をしてしまうと、まあ、それだけで熱中症のリスクがですね、増えてしまいますので、しっかり睡眠をとると。
うん、
7つ目が、人混みを避けた、散歩や室内での軽い運動を行うと。
うん、
やっぱコロナウイルスですね、対策としては、やっぱ3密を守りながらです、ある程度ですね、
そこは大事な
運動していくっていうところが、うん、ポイントじゃないかなと思います。
はい。はい、まあ、でも、この時期、さっき、佐藤先生も言いましたけども、
はい、
マスク、ね。マスクをして運動してる方、結構いらっしゃる、
ね、
まあ、歩いたりとか、ね、私なんかもその怖いので歩くときもつけて歩いてるんです、はいはい、もうきついですよね。
うん、
これどうですかね、マスク。
そうですね、マスクはやっぱどうしてもつけることによって負荷がかかって、心拍数や呼吸数や、うん、あと血中の二酸化炭素濃度、それから体感温度も上がりますもんね。まあ、つけることによって、まあ、結構ストレスがかかる状態なんですね。だから、まあ、例えば、外で運動するときにオープンスペースで人と接触する機会が少ない場合にはマスクを外す、もしくは緩めるというようなことも必要だと思いますし、マスクって締めるとですね、すごく呼吸しにくくなるので、リザーブのマスクを持っておくと、はい、それから先ほど吉本さんが湿度の話しましたけど、湿度が高いと実はマスクは詰まりやすいんですね、目がですね、はい、だからそういうことを考えた上で行動すると。で、実は熱中症ってですね、いつが一番多いと思います？季節。
季節？
うん、例えば真夏の8月ぐらいと思います？それとも6月、7月と思います？
やっぱり湿度が高いのは今ぐらい
ですね。
はい、
うん、
実はですね、熱中症で大事なキーワードは、暑熱順化って言うんですね。
暑熱順化。
うん、熱に慣れてるかどうか。
あ、
うん、熱に慣れてないと体の中の発汗がうまくいかずに、うんうん、うまく汗がかけないんですね。それで暑い環境に適応してないので、非常に実は今の時期、
うんうん、
5月6月7月のこの3ヶ月間非常に熱中症が多いです。で、8月は意外と少なくて、9月の後半ぐらいからまた増える、
また多くなって
くる、はい、体育会の時期で、そういう時期は多くなるので、まあ、今実は一番注意が必要な時期なんですよね。
特に自粛が生活が長かったので、やっぱ外に出て、はい、そういう、こう暑さに体が慣れるのに時間がかかりますよね。
だから今から気をつけないといけないのは、学校の部活が始まったり体育の授業が始まった時に体が慣れてない状態で動かすと非常に熱中症の可能性が高くなるので、まあ、その辺のところを注意しないといけないですよね。で、あともう一つは、例えば家の中で暑さのトレーニングですね。汗をかくトレーニング。例えばお風呂に入るとかですね。うん、ちょっと気温を上げて、それから下げると。汗かく練習って実はすごく大事なんですね。はい。自律神経鍛える
ってことですね。
はい。
暑さに慣らすと、
はい。はい。ということをぜひしていただければと。
はい。はい、まあ、マスクをして運動される方、まあ、その辺もちょっとね、考えながら。
うん、うん、
はい。
はい、
気をつけてください。
はい、はい。
ここからは、新型コロナ感染症の今後ですね。
そうですね。
はい、未来予想といいますか、はいはいはいね、このあたりを
現在超えてあとどうなるかってことなんですけどね。うんうんうん、まあね、いい未来が来ると考えたいんですけどね。うん、ただこういう感染症っていうのはまあ悪いことも考えることができないですよね。うんうんうん、だから一つは今ブラジルで流行ってると。だからもう可能性としては必ず第2波が来ると思っておいた方がいいだろうということですね、はい、ということは第2波がいつ来るかというと秋から冬に来る可能性が高いと、うん、そういう時はインフルエンザも被る可能性があると、うん、熱が出たらどっちか分からない、
どっちか分からないですね、
でちなみにコロナとインフルエンザはスーパーインフェクションというダブルでかかることもあるんだそうですね、
ダブル、
はい、大変じゃって話だ
そうですよね、うん、怖いな、
ね、まあ、それまでに例えば抗原検査キットが出回って、うん、で調べられるんだったら、まあ、コロナを調べて陰性だったらインフルエンザ調べて陰性か陽性か調べてとかいうことになるかもしれませんね、うんうんうん、中にはどっちもっていう人がいるかもしれませんけどね、うんうん、だから、まあ、そうならないようにするためにはやはりできるだけピークをちっちゃくして、まあ、大きくならないうちにこう封じ込めると、うん、クラスター対策とそれからこの今やってるようなですね、予防策をちゃんとやることによってここまで広がなくて済むかもしれないですね、
うん、
はい、宮崎県今までなんとか大丈夫だったんですけど、
そうですよね、
いつ、うん、もう火が一回つき始めたら止まらないんですよね、
うん、
感染症っていうのは安心安全っていうわけじゃなくてまさかなっていうところで広がるんですよ、
う
ん、大丈夫だと思ったところが一番危ないというふうに考えているので、やっぱ個人の対策ですね、
ま
あ、社会的にはもういろいろ今社会実験されているところで、はい、こういうふうにやったらダメでこうやったらいいかっていうことが今まで分かってないところが、今緊急事態宣言が解除されることによって少しずつ今トライしているところですね、
うん、
で、あ、これはダメだけどこれは大丈夫だっていうのが分かった段階で第2波が来ることがすごく大事で、うん、だから今は実は社会実験の時期なので、うん、もうそれが分かって、まあ、だんだん今緩めていって強くしたりとかいうところが、こう、まあ、さじ加減が分かるっていうのは実は感染症ではすごく大事だと思うんですね。で、まあ、与田先生が言われたように、はい、個人としての感染予防対策とかですね、うんうん、そういうのがこう、ちゃんとできるようになったら、実はあまり広がらないかもしれないという、
うん、
ということは我々が今ここで喋ったようなことがみんなができるようになれば、うんうん、延岡は大丈夫かもしれないと、
うん、ただ何ですかね、まあ、もう県外との行き来とか、
そうですね、
はい、そういったところではどうなんですかね。
はい、そうですね。ただ人の動きっていうところが、人が動いた後にウイルスとかもついてくると、ただ感染のベースは接触感染と飛沫感染対策ですから、もうとりあえず大事なのはトイレに行ったの後の手洗いとか、外から帰った時の手洗いっていう接触感染対策と、
今まで通りにやっていくということですか。
それを上から言われてただやるっていうのと、うんうんうん、自分から自主的にやるのではもう全然違うんですよね、
うんうん、
例えば手洗いって言ったらみんなちゃんとしますよね、
うん、
今だんだん短くなってません時間が
短くなって、
うん、まず一つそれですね。でもう一つはアルコールで消毒するときもシャッシャッとこの手の、うんうん、内側だけしかしないんですよ。これ他のとこついてますからね、
うん、
アルコールでやるときもできたら手のひらと、それから手洗いでやるように、すべての面が一応消毒できるようにっていうふうにするだけでも全然違うんですよね。だからそういう、要するに誰から言われてやれって言われた場合と、自分でここへおるかもしれんと思って考えるのが、ね、自主的にやることが予防対策で一番有効だと思いますね。
そうですね。
今はね、それですごくトレーニングをされている時期だろうというふうに思います。小中学校が再開になったのは実は大事なんですよ。小中学校で再開して、学校の行ってる子供さんたちが勉強するでしょ。で、手洗いは大事だとかですね。大人は言うこと聞きませんけど、子供さんは言うこと聞きますからね。で、家に帰って、お母さんちょっと手洗わないとダメだよ。で、子供さんに言ってもらうのが一番聞きますから。そういう意味でも、まあ今、社会生活がだんだん戻ってきたっていうのは、すごくそれを大事にしていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。はい、で、第二波対策。
そうですよね。やっぱ県外に、お子さんだったり、はい、いろんな親戚がいらっしゃる方とか、うん、まあ、全然帰ってこれないじゃないですか。うんうん、そういう方たちがこう、
動き、人の動きが出たら、はい、絶対また。
それはやっぱり、はい、気をつけながらっていうところですね。
そうですね。もう、100% 止めるのは無理なんですよ。だから出た時にどうするか、出ないようにするというのを。
出ないように、もう予防するしかないってことですね。
予防すると。はい。それはもう気持ちの問題というよりも、誰がどこまで実行できるかということなので、はい。もう、上から言われてやる時代はもう過ぎたと。ですね。最初の3ヶ月はそれでもよかったけど、これからは自分で考えながらちゃんとすると。そういう時期になったんじゃないかなと思うんですよね。
はい。なるほど、
はい、
はい、ということで、まあ、今後の未来の、
そうですね、まあ、もう第2波来ると絶対信じて来るものだと思って対応することが大事だと思います、
はいね、はい、ではラストはですね、教えて敬三先生ということで、いろいろなコロナについての質問を先生に投げかけたいと思います。
はい、
Thank you.
ではね、ここからは教えて敬三先生ということで、いろいろな質問を先生に、
はい、
はい、したいと思いますが、
どういう方向に進むか全然わからないというところ
ちょっとメンバー入れ替わりましたんで、
ご挨拶を、はい、メンバーチェンジしまして、副隊長中村です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。あ、
事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、では、早速。
そうですね。何でもいいですよ。
中村さんからいきますか。
ああ、そうですか。
はい。
そうですね。季節柄、エアコンをだんだん使うようにな
る。そうですよね。
そうですね。
もう、梅雨になると除湿するし、暑くなると冷房入れるし、
みたい
な。どうですかね、その換気とか入れてるんでは。
そうですね。まあ、皆さんご存知のように、エアコンっていうのは、外側の空気が内側には入ってきませんので、中にある空気が冷たくなるだけ。うん、ということは、換気は行われてないということで、やっぱりそのままだと感染しやすくなります。
うんうん、
だから方法はエアコンつけながら窓をちょっと開けとくか、1時間に1回窓を開けるか。5分間ぐらい開けるだけでも全然違いますもんね。うん、だからそういう意味で換気はやっぱりちゃんとしないとダメと思いますね。
うん
はい、特に大人数がいるところでエアコンをつけっぱなしにすると、空気がくるくる回って余計感染しやすくなる可能性がありますので、まあ、必ずもエアコンをつけるときには窓を開けた方がいいだろうというふうに思いますね。
うん、
よく東南アジアとか熱帯地方でね、冬にインフルエンザが昔から流行るんじゃないかな、まあ、夏にインフルエンザが流行るんですよね。暑いから。みんなエアコンの中でずっとこうやって
吸う。
それで水平感染してしまうという問題があるんですよね。
うん、
だから、まあ、同じことが起こり得るということなんですね。だから夏になってみんな外に出なくなって、家の中でゲームばっかりしよったら絶対感染する可能性があると。
あ、はい、逆に。
そうですね。だからもうエアコンを設定温度を少し低めにして窓を開ける。
はい。はい、ということですね。
1時間に5分、もしくは2時間に15分開けると、それだけでだいぶ違います。
2時間に15分。
はい。1時間に5分。
1時間に5分。
うん。もしくは2時間に15分。できれば1時間に5分がいいですけどね。
うん、
まあ仕事の関係で2時間に1回しか開けられなかったりとか、ね、例えばその体育館とかでね、運動してる時で、ね、バドミントンとかで窓開けられなかったとかいう時があるから、ね、一定時間したら開けると。
うん。
うん、
窓の開け方もありますよね、
そうですね、窓の開け方。
少し開けないと空気入ってきませんよね。
う
ん、
ええー、ね、開ければいいっちもじゃないですね。
そこですね。
うん。窓は、例えばですね、吐き出し窓みたいにしてあるような場合には、真ん中をボコって開けるんじゃなくてですね、両サイドのスペースをちゃんと使って開けると。はい。左右の隙間を作るっていうのがすごく大事なんですね。だから2箇所開けるのが大事ですね。
2箇所ね。
入るとこと出るとこ。
そうですね。
はい。はい。
窓っていうのはものすごく大きく開けると空気の流れるスピードは少なくなるんですね。だから、ちょうど窓を半分ぐらい開けたぐらいの状態で、右側と左側にスペースがあると、そうするとジェットがこう回りますので、気流スピードが速くなるんですね。それは効率が良くなる。
空気が回るようにしないといけないですね。
はいはい、
なるほど、
まあ。そうするとですね、自然とどっち側からか空気が入って、どっち側から空気が出るところが分かります。空気が入るところ側に、今度は内側向きに扇風機をつけると、もっと空気が回るようになりますよね。だから、ファンをうまく使うと。
あ、なるほど。
はい、僕、時々間違えるのは、窓一箇所だけ開けて、一箇所だけた、窓に対して、外に向けて扇風機を向ける人があるんですけど、これ一番最悪なので、空気が入ってくるところ一箇所しかないのに、外側からに空気を出そうとぶつかっちゃうんですよ。だから二箇所開けて、ちょっと糸でも何でもいいから、紙でも持っていって、内側にこう向いてるところは内側向きにファン、外向いてるところは外側にというふうに、ちょっとすると、本当にちょっと窓開けてみたらね、絶対気流の違いが。で、高さも上の方と下の方で空気の流れが違いますから、実際やってみると思うでしょう。家の中でこんなに空気の流れが違うかってわかりますから。
なるほど、
出ていく方にはあまり座らない方がいいです。
そうですね。よかったですね。夏休みの科学の実験、子供が喜ぶかもしれません。
入ってくる方
に、ね、気をつけて。
中村家のあの風の動き方。
ルーバー窓とかはどうすればいい
ですか？あ、ルーバー窓もですね、角度が大事ですね。
うん、
はい。その部屋が、例えばエアコンをガンガンつけて、冷たい部屋であれば、空気はどっちに動くかというと、冷たい空気は上から下にこう降りますね。で、我々人間がいたりウイルスがいる環境のものは上に上がってきますから、ルーバーの窓は下から上に空気を抜けるようにした方がいいですよね。 逆に、ちょっと今と違った季節で暖かくなってっていう時は、うん、上から暖かい空気がありますので、うん、その時は今度は下から抜けた方がいいので、っていうふうにこう考えるのがすごく大事ですね。
うん。うん。昼をこう考えながらということですね。
工夫しながらですね、はい、まずもね。
はい。うん、じゃあ次、はい、いいですか？
はい。
オンさん、質問ありますか？
そうですね、夏になるとやっぱりプールとかプールに行きたくなったり、
そうですね、
海に行きたくなったり、まあ、あとは温泉
お風呂ですね、
お風呂ですね、はい、
そういうところはどうですか？う
ん、まず温泉、プール、海で、まず皆さん知ってほしいのは、汗からはなかなか感染しないです。汗の中にはウイルスは多くない、うん、で圧倒的に唾液の中に多いと。だからそのよっぽど吐いたりしない限りはまず大丈夫で、だから温泉もプールも、それから海も、海も塩分濃度高いですよね。まあ、ウイルスはそんな長く生きてません。うん、だからその温泉とか海とかプールの中で感染する確率はかなり少ないです。はい。だから温泉入ってる時も、例えば洗ったりしますね。うん、で石鹸使ってガッガンガンしっかり洗ってくれいただければウイルス死にますのでね、うんうん。このウイルスは石鹸に弱いですから。で海も塩濃度が 4% とか 3. 点何パーセントありますし、うん、で川水流れてますしね。だからウイルスは少なくなります。これは空気が希釈されると一緒にウイルスも水の中でも希釈されますので、ね、感染率は下がります。まあ、問題はですね、更衣室。脱衣室、更衣室。だからそこで、まあ今大体開業される方々は、
はい、
脱衣所のスペースをこう、一つ飛びとか二つ飛びにするとかですね、ロッカーを二つ飛びか三つ飛びにして、間隔を取っていただくようにしてますので、まあ、それをうまく使えば、大丈夫だと思います。だから、例えば、海とかプールとかでするところは、だいたい人数制限をしたりとか、そのロッカーの、使い方の制限をしたりとか、そういうのをやった上でみんなやってるところが多いと思いますよね。はい。対策ちゃんとやってるかどうかを確認されて行かれればいいと思います。うん、で、あとはもう一つ注意したいのが、やっぱトイレが怖いんですよね。はい。お手洗いに行った後、ものすごくしっかり手を洗ってください。はい。どうしても、やっぱりトイレの床、それから便器についてるウイルスが圧倒的に多くて、そこからの接触感染が多いんですよね。だからトイレに行って、手をしっかり洗わないと人にもうつかもしれないし、自分も感染するかもしれないので、トイレの後の手洗いをしっかり気をつけるというのですね。まあ、当然風邪みたいな症状がある人はプールとか風呂とか行かないように、
行かないように、
はい、人を守るし自分も守らないといけないということになりますね。はい、
はい、さあそれからあと先生、ワクチンなんかはどうですか？
ね、そうですね、ワクチンはですね、予想よりもだいぶ早くできるかもしれないというふうに言われ始めましたね。最初は 2,3 ヶ月が、まあね、いろいろ言ってたんですけど、今一番可能性があるのは遺伝子ワクチンってやつですね。だって元々このコロナウイルスのワクチン作るとすれば、卵で作るんですね。卵の中で増やして、ウイルス、増えたウイルスをそのまま生ワクで使うか、ウイルスの中の一部分を使うスプリットワクチンを使うかってことなんですけど、これウイルスなかなか増えないんですよ。で、時間もかかるし、生ワクの場合には、そのね、安全性の問題があるということで、今一番世界で進んでるのは遺伝子ワクチンってやつですね。RNA プラス差のウイルスから DNA を作って、その DNA を、大腸菌であるとか、それから人の細胞の中で増やして、タンパク質をある一定量作ります。でそのタンパク質の中からどれが一番、入れた時、動物の体の中に入れた時に抗体を作るかと。それも、ウイルスをやっつけるための抗体ができるかどうかっていうのを今検討して、で、どの部分が良いかっていうのがだいぶ今分かってきてですね。今少なくとも、世界の大体10社ぐらいが臨床試験に、まあ、エントリーし始めたと。ただ1層が始まりました。で、1層が始まって副作用をチェックして2層、3層で進むと、うまくいけば最短で今年の12月から1月ぐらい。今医療関係者とか、そのライフラインのところとかですね、すごく重要なコロナウイルスに直結するようなところから注射が始まるかもしれないと。まあ、それから大量生産ができればですね、まあ、順番にだんだん広がって皆さんに打てるような可能性は高いかもしれないですね。でワクチンは大事なのはですね、自分の国で作ってるかどうかなんですよ。だってアメリカのワクチンいっぱい作って、まずアメリカ国民から打つでしょ。
はい、はい。
だから日本で作ってるかどうかが大事なんですけど、うん、日本は半大とあの何、いくつかの会社がすでにもうワクチン開発で成功してますので、まあ、それがあのうまく臨床で使えるということが分かれば、うん、日本は国産のワクチンでいけるかもしれないというのが今あります。はい、
頑張ってほしいですね。
そうですね、まあ、一番進んでるのはアメリカですね、うん、で2番目が中国とカナダの合弁、あと3番目があのイギリス、日本が、まあ、そのイギリスと同じぐらいのスペースで今進んでますので、うまくいくとあのかなりいい確率でいけるかもしれないというふうに思います。
うん、期待したいです
ね。そうですね、ワクチンができるかどうかがもう一番大きいと思うんです ね、 そ, うですね。それができれば、まあね、最初は 5、60% くらい抗体が上がっている人があればもう自然という話だったんですけど、その正体あの、ね、ウイルス感染減るだろうと、まあ、3、4割ぐらいでも違うんじゃないかというのが言われ始めてですね、そうすると、ね、早くできて早く打ち始めれば、あの自然と感染が収まってくる可能性があると。だから経済のダメージも少ないというかですね、ぜひ早くできてほしいなと思ってます。
期待したいところですが、はい、はい、ということで今日も、まあ、コロナに対からコロナに関する内容を、ね、お届けしてきました。はい、そろそろ時間なんですけれども、
はいはい、
最後に先生、
あ、じゃあ、
あと40秒ぐらいあります。
そうですね。
40秒ぐらい。
はい、じゃあですね、コロナとかけてですね、
はい、
脳梗塞になったおじいちゃん。
わからん。はい、
はい、どちらも解除が必要となりましたと。
あ、解除ね。
はい、はい
はい
はい、解除に向けて頑張りましょう。はい、
今日も難しかったです。
すいません、今考えたんです。
はい、ということで今日も、ドンケン、今日もじゃないな、今回もドンケンお届けしました。また来月、
はい、
はい、いろいろとお届けしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。